正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は1月の18日月曜日でございます。午後1時を回りました。まあ、1月の下旬から2月の上旬あたりが実はね、1年のうちで一番気温が下がる時期。
ああ、そうなんですか。
なんですよ。
へえ。
で、まあ、今年の冬は皆さんご存知のようにかなり早めに寒さがやってきてね。
いや、寒いです。
正直言っても本当に正木明は寒さ嫌いです。
あ、そうなんですか。
本当に嫌だなと思いました。
まあ、あまりね、好きな方も少ないかもしれませんが、
もう嫌です、本当。
ちょっと寒いですね。
もうやっぱり薄着をしてね、短パン T シャツでも動いていたい、天気予報もその格好でやりたいっていう。
なるほど。
本当に今年は強く思いましたが、
はい、
実はですね、これからまあ2月の上旬ぐらいは平年では一番気温が下がりますよって言いましたが、実はですね、今年2011年大きく変わることがありまして、平年値、ね、天気予報でも平年に比べて何度高め何度低めです、その平年値なんですが、はい、今年新しくなります。
あ、変わるんですか。うん、
10年に1回更新されるんですね。なので今年からは新しい平年値が使われると。
2021年からは変わる。
変わるということですね。
あ、そうなんですね。で、
多分新しくなるのは3月4月5月あたりになるかなと思いますけれども、これから先ね、そういうことになりますのでね。平年値が変わるということは長い間の気候変化が変わっていって、実はね、温度がどんどんやっぱり上がってるんですよ、平年の値が。
そうなんですか。
昔に比べてね。
いや、
これも温暖化が分かるという、ね、一つのデータが今度はまた新しくなるということなんだろうね。そのあたりもね、日々の天気予報もぜひ、ね、皆さん注目してください。
そうですよね、気になりますね。
はい、そして今日はですね、先週に引き続きまた素敵なゲストをお呼びしていますのでね、
あの方です。
じっくりお話を伺いましょう。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今週もですね、この番組のご意見番としてもおなじみのね、はい、あの方に登場していただきます。お電話ですがね、お話を伺いたいと思います。
そうです。もう今日もご登場いただきます。国立環境研究所地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江守正太さんです。江守さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは。先週に引き続きですが、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ということで、先週ちょっと聞き逃してしまった方、簡単に先週のおさらいをね、させていただきますが。昨年の10月26日に召集されました第203臨時国会での、菅総理の所信表明演説、こういう言葉が入っています。我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実現を目指すことをここに宣言いたしますと。これも原文です。
はい、
はい、演説の原文なんですが、
おっしゃいましたね。
という表明がありまして、はい、お、マジかと、いきなりだなとか思ったんですが、江守さん、何かこの点について補足ございますか。
まあ、かなり産業政策の、意味が強い宣言だったのかなと、いうことなんですよね。はい、で、まあ、それを実際にその、まあ、社会としてどう受け止めて進めていくかっていうところを、まあ、今日ちょっとお話しできればなっていう感じがしますね。
そうですね。江守さん、大事なのはやっぱり実現することですよね。
そうですね。
うん、
まあ、ただやっぱり今回はかなり、まあ、本気は本気なんだと思いますよね。
ああ、なるほど。
はい、まあ、政策が動いてますし、行動計画ももう年末にもうすぐに作りましたし、こんなに早く作っていいのかっていうぐらい作りましたし、
すごいですね。
はい、
そのあたりって小泉環境大臣が結構もう下準備というか、時が来たらこれ出すんだっていうのを作ってたんじゃないですか。そんなことないですかね。
まあ、小泉環境大臣として、まあ、環境省としての施策やりたいこともあると思いますけれども、
はい、
まあ、かなり経済産業省がですね、まあ、梶山大臣ですけれども、
はい、
もう脱炭素の方向に、まあ、完全に舵を切ってると、いう感じがします。 まあ、あとはですね、うん、河野規制改革担当大臣が、
はい、
再生可能エネルギーを非常に以前から推している方なので、
うん、
再生可能エネルギー導入のための規制改革というのをすごい勢いで、
うん、
推していますので、
うん、
まあ、かなりそういう意味では政府の中でも噛み合ってる感じが今のところしています。
なんかすごく期待ができそうですね。
なんか今までは敵だったのにっていう方が全部味方についたような感じが僕はすごくするんですが
嬉しいことですね。
ただやっぱりその思惑はそれぞれにありますので。
あ、やっぱりね、そうですよね。
はい、
まあそれはもちろんあるんでしょうね。
まあね。
でですね、江森さん、この宣言の中にですね、こういう一文があります。鍵となるのは次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじめとした革新的なイノベーションですと、うん、でこういうことが盛り込まれていますよね。
はい、これがその、まあ、技術頼みじゃないかというふうに心配な人が、まあ、かなり指摘するところで、
うん、
今あるすでに存在している技術を普及させることっていうのをもっと強調するべきなんじゃないかっていう、あ、まあ、意見があって、これはまあ正しいと思いますよね。
うん、
でそれはまあそれももちろんやるということだと思うんですけれども、うん、やはりその日本としてはですね、今例えば太陽光パネル、中国が一番世界で作って輸出してるわけですよね。
はい、
電気自動車のバッテリーも中国が一番作ってるわけですよね。というわけで、なんかやっぱりその技術で次に向けて先手を打つという産業政策としての意味っていうのが、
うん、
この辺は大きいのかなっていうふうに見えます。
例えばその、まあ、次世代型太陽電池とか、最近少しずつニュースになってきてる水素を使った水素を動力とした車をね、開発するとか、
うん、はい、
ぼちぼちとそういうニュースも入ってきてますよね。
そうですね。
うん、
まあ、これいろんな技術の研究っていうのは以前からあるので、
はい、
コストも安くなって、
うん、
かつその社会の中でその使いやすくなって普及していくかっていう、まあ、競争みたいなところはあると思うんですよね。
うん、
で、まあ、水素で車が走りますって言っても、水素をその、充填できるステーションっていうのが日本中にないとやっぱり使いづらいわけですし、
そうですね、
本当にそういうふうになるのかとか、
うん、
まあ、そういうことも含めた話だと思います。
なるほどね。全体的にですね、まあ、多分もうそうなんだと思うんですが、やっぱり日本っていうのは、まあ、世界に比べたらちょっと遅れを取ってる形ですが、先ほどの中国の話もありましたけど、
これまで政府があんまり積極的じゃなかった間に、
うん、
例えばその風力発電っていうのはもう日本では作るのやめてしまったと。でその間にヨーロッパとか、まあ、中国でもそうですけれども、うん、風力発電の技術をバンバン上げていて、
うん、
で日本でやりましょう、今期待の星は風力、特に洋上風力だと言われてるんですけれども、
はいはい、
まあ、海の上にですね、風力発電をもうたくさん、もう原発何十基分に相当するような風力発電をこれから作ろうとしてるんですけれども、
うん、
でこれから日本の中でその産業を育てましょうという話から始めていますので
、
まあ、もちろんその基礎となる技術はあるし、ヨーロッパと協力して今までもやったところとかっていうのはあるんですけれども、
うん、
それをですね、取り戻していかなくちゃいけないっていうフェーズに入る分っていうのは結構あるのかなと思います。
そのカーボンリサイクル、それカーボンニュートラルという、その出てしまった温室効果ガス、二酸化炭素を実質ゼロとかいう話がありますが、でも出てしまったものは減らしていく方向、技術も進めなきゃいけないと思うんですが、
はい、
でそのあたりっていうのは具体的にはこの宣言ではあんまり出ていなかったような気もするんですけども、まあ、これ植林によるね、森林の再生だけでは当然二酸化炭素回収できないですよね。
はい、まあ、大気中の CO2 を、まあ、吸収するっていう話ですよね。まあ、オーソドックスなのは植林であるとか、うん、あとその農地の土壌にですね、
うん、
できるだけ炭素を貯めるような農業のやり方をするっていうのがあって、うん、でこういうのは、まあ、できるだけやった方がいいんですけれども、うん、まあ、もっと工学的な方法っていうのも考えられていて、
うん、
でそれが、まあ、その宣言の中でいうとカーボンリサイクルと言っていた部分に関係する技術になるんだと思います。はい、一つには CO2 を、まあ、地中に埋める CCS という、
うん、
CO2 地中貯留っていう、まあ、技術があるんですけれども、
はい、
それと大気から CO2 を吸収するっていうことを組み合わせることによって、
うん、
CO2 を吸収していくと、
うん、
つまりですね、例えば植物を育てて、
はい、
そこからエネルギーを 取り出して、
うん、
で出てきた CO2 は地中に埋めてしまうと、
うん、
でこれ植物育つときに光合成で大気から CO2 を吸収しますので、
はい、
でその後その CO2 を地中に埋めれば大気からこう CO2 を吸収しながらしかも植物から作ったエネルギーが使えるというやり方も考えられていますし、
うん、なるほど、
あとはですね、もう本当に化学反応で、
うん、
あの大気からあの CO2 をどんどん吸収していって、
うん、
でそれを地中にあの埋めちゃってもいいんですけれども、
うん、
でこれ今でもやろうと思えばできるんですけどすごくコストがかかるので、
あ
それ本当に安くあのできるかっていう、まあ、あのやろうとしてるあの研究開発してるところってのはありますけれども、
そのね今ちょっと疑問に思ったのは植物からエネルギーを取り出すっていうのは具体的にはどういうふうに考えたらいいんですか。
今でもすでにあるのは、
はい、
バイオマス、例えばペレットストーブとかそうですよね、あの植物を燃やして熱を取り出すっていうことはできますよね、
はい、なるほど。
で他にも外国なんかだとバイオエタノールっていうのをガソリンに混ぜて、うん、あの車走ったりとかしますので、
うん
うん、例えばトウモロコシとかからアルコールを作って燃料にするっていうことできるわけですよね。
なるほどね、
はい、でまあ、そういうのの延長上にある技術だと思います。
あの日本であんまり進んでないというかあんまりニュースにもならないですよね。
バイオ燃料はあんまりやってないですよね。はい、あと、まあ、あのバイオマス発電とか、
うん、
あのバイオマスストーブみたいなものっていうのはあの当然使ってるところでは使ってると思います。
うん、なるほどね。
それからあのカーボンリサイクルって言ったときには、
はい、
あのこれ実はあの地中に埋めるんじゃなくてですね、
うん、
大気から吸収した CO2 と例えば水の電気分解で作った水素を組み合わせてメタンを作って、
はい、
でそれをその都市ガスみたいにして使うとかですね、そういうふうにその一回出した CO2 を吸収して、
うん、
でまたエネルギーにして、
うん、
でまたあの燃やすと CO2 が大気に出ちゃうんだけどそれをくるくるあの、
うん、
放出して吸収して回すっていうのがまあリサイクルですよ ね、
そういうカーボンリサイクル、
ね、リサイクルですね、はい、
なるほどね。
あるいはプラスチックみたいな材料の原料にするっていうのも、
うん、
あの大気から取った CO2 でやるっていうのも将来的には考えられる話なんですよね、
う
ん、
なるほど、もうそういう技術を使って早くね、そういうものができて実現するのがね、本当にもういいなと思うんですが、
本当ですよね、理想ですよね、
はい、まだまだお話がつきませんがここでちょっと一休み一曲お届けします。江守さんしばらくお待ちください。
曲はエメで片思い。
例えば君の顔に昔よりシワが増えてもそれでもいいんだ、僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない、それでもうなずきながら一緒に歌ってくれるかな。割れんばかりの拍手も響き渡る歓声もいらない、君だけ分かってよ分かってよ。生まれてきた幸せ味わってるんだよ。今日がメインディッシュで終わりの日には甘酸っぱいデザートを食べるの。山も谷も全部フルコースで気が利くような言葉はいらない、素晴らしい特別もいらない、ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくばっかだ、好きだよ分かってよ分かってよ。ねえダーリン、夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ。ダーリン、夢が叶ったの、愛が溢れてゆく。
エミで片思いをお届けしました。
江守さん、後半も引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
実際にこの脱炭素社会を作り上げていくのは国ももちろんそうなんですが、やっぱり僕たちそれから企業が どうすべきか、どういう考え方を持つべきなのかだと思うんですが、まずですね、その企業としてはどういうふうな考えを持って、はい、またはどういう取り組みをしていくべきなんでしょうか。
じゃあ技術が入れ替われば今までと全く同じようなビジネスで、その技術だけ入れ替わっただけなのかっていうと、
うん、
多分そうじゃないと思うんですよね。
うん、
例えばその、電気自動車になったら車をですね、もうどんどん増やして、これからもどんどん作ってどんどん売っていって、
うん、
いったらいいのかっていうと、
うん、
多分そうではなくてですね、
はい、
これから車に関して言えば、うん、その脱炭素だけではなくて、シェアリングとか自動運転とか、
うん、
そういうことも同時に進んでいきますので、
うん、
相当その違う、車の使い方になっていくのかなと。
うん、
CO2 を出さないで物をこれからもじゃんじゃん作ってじゃんじゃん売りますということなのか、
うん、
それとも物を作ったり売ったりする量っていうのはこれからは減っていくんだけれども、
うん、
それでも人々はちゃんと便利であって、かつそれでも企業はちゃんと儲かるような新しいビジネスの仕組みっていうのがこれからできてくるのかどうかっていうところが問われるんだと思うんですよね。
うんうん、じゃあその僕たちはね、正木明は、はい、それからラジオ今お聞きの皆さんは、
私は、はい、
うん、そうそう、荻野さんも、うん、じゃあ何をすればいいのか、考え方としてどういう考え方を持つべきなのか、というあたりが多分一番知りたいところだと思うんですけども、
そうですよね、皆さん
ね、そのあたり何かアドバイスをお願いします。
うん、まずこの脱炭素っていうことを理解していただきたいっていうのがまず一番かなと思うんですよね。うん、
はい、
これ脱炭素脱炭素っていうふうにそのビジネスの人たちはもうすごくそっちに行ってるんですけれども、
うん、
人々の感覚としてはなんか知らないけどそういうことが始まったみたいなっていう、
うん、
ことなんじゃないかなという方が多いんじゃないかなと思うんですよね。でこれからは CO2 を出さない社会になるんだっていうことを、
うん、
まずそういう方向性になったんだっていうことをその理解してほしいんですよね。
うん、
でそうすると例えば、例えば家を建てますと、
はい、
家を建てるときにネットゼロエネルギーハウスといって、はい、すごく断熱が良くて、
はい、
その太陽光パネルがついてて、
うん、
正味でその、エネルギーをむしろ作りますみたいな家がこれだんだん今増えてきてるんですけれども、
はい、
でもそれがもう標準化されちゃうのが一番いいんですけどね。
うん、
でもしもまだ、そういうお家もありますと、
うん、
だけどそうじゃないお家も一応建てられますよと、
はい、
どっちにしますかって言われたら、いや当然今脱炭素だからこのネットゼロの方を建てるでしょっていうふ
う
に、
ん、
一人一人が選んでほしいわけですよね。
なるほどね、
はい、
ね、
あるいはその電気のお家使ってらっしゃるその電気の契約も、
はい、
今までからその契約してた電力会社と、
うん、
それから再生可能エネルギー 100% のプランがありますよという電力会社があったら、
うんうん、
本当はすべての電力会社が再生可能エネルギー 100% に将来はなるのが一番いいんですけれども、
はい、
まだどっちか選べるよって言ったら、いやこれから脱炭素だから当然再生可能エネルギー 100% を選ぶでしょ
う
と、
うん、
もしちょっと高かったとしても、
うん、
これからそっちを応援して増やしていかなくちゃいけないんだから、
うん、
そっち選ぶよと、
うん、
いうふうにですね、流れを理解してたらそっちが選べるんじゃないかと思うんですよね。
なるほどね、
はい、
皆さんにこういう考え方を広めるのはこの番組の大きな使命でもね、僕はあると思っていますし、
はい、家とか電気自動車でもそうですけれども、
はい、
最初は買うときはお金がかかるんですけれども、
は
い、結局そのランニングコストが安いって言って、うん、使う電気代とかが今までと比べて安くなっていくので、
うん、
元が取れるんですよ、
何年か経
つと。なのでそれは理解していればそっちの方がもうすでに得なわけですよね。
なるほどなるほど。
知らないと、
うん、
結果的に損する、安くて断熱の悪い家を建てちゃうっていうことが起きちゃうわけですよね。
うん、
そう、これは今もそうですもんね。
なるほど ね、じゃあまずはその意識を変えて
情報をちゃんと持つことも大事だね。
はい、本当そうですね。
なんかでもこうやって話を伺ってると、うん、スタートラインに立ってスタートのピストルになったなと、
うん、
そういうふうに捉えていいですよね。
そうですね、
うん、
人によってはウェアを着たところぐらいじゃないか
あ、そこですか、まだなるほどね。 でも忘れちゃいけないのは温暖化自体は進んでいってしまうのでね、
はい、
意識はやっぱり早めに常に高く持たなきゃいけないっていうことかもしれませんね。ありがとうございました、井森さん、今日もすごく勉強になりました、は
い、ちょっとみんなで意識を変えて頑張りたいと思います、はい、
最後に何か お話したいことございますいいですか。
僕が参加している研究グループで、
はい、
札幌市でですね、
はい、
ちょっと実験的に、
うん、
市民会議っていうのをやったんですよね、
は
い、でこれはですね、くじ引きで選ばれた人が参加して、
はい、うん、
で専門家からの情報を聞いて、
うん、
それで市民同士で議論をして、
うん、
でどういう脱炭素社会にするかっていう提案をするっていうやり方なんですよ、
うん、
でくじ引きで選ばれたらいろんな人にチャンスがありますので、
は
い、いろんな立場の人の意見を聞きながら進めていくっていうことがですね、うん、これからもっと積極的に やった方が日本でもいいなっていうふうに思ってるところです。
本当ですね。
なるほどね、
うん、いいことですね、ま
あ、そういう情報もね、私たちどんどん発信しなきゃいけないですし、
そうですね、
そういうことも実際今の江森さんのお話にあるように札幌などでは行われてるっていうことも知っておかなきゃいけないですね、うん、
はい、本当ですね、
はい、江森さん、今日も長い間ありがとうございました。
本当にありがとうございました、はい、
また機会がありましたらお電話なりまたスタジオにねお招きするかもしれませんが、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
お元気でお過ごしください、はい、
本当にまたよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありが
とうございました。国立環境研究所地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江森誠太さんに今日もお話をお伺いしました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組にいただきましたお便りをねご紹介します、
はい、もう毎週毎週ねたくさんいただいて
たくさんいただきました、本当にありがとうございます。
はい、この方もう常連さんになりましたが、うん、マーブルさん、
あ、どうも
ありがとうございます。
神
戸市北区からねお寄せいただいてますが、
う
ん、二酸化炭素を地中に埋めてなくなるのならいいですねと、まあ、今日のね、
うん、
お話も江森さんがいっぱい喋ってくださいましたが、以前にもね
少し前の番組でね、はい、この話をしましたけれども、ね、は
い、そのことについてねメッセージが来ましたよ、
はい
はい、もう知らないことを教えていただきましたということで、びっくりされながらもねすごくこういつもしっかりと聞いていただいてありがとうございます、
はい、ありがとうございます
、はい、他にもですね、この方も初めてですね、堺市の方からニコニコパンダさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、そして常連の方もいろいろね、あ、この方も初めてでしょうか、ラジオネーム中吉さん、ありがとうございます。
中吉さん、ありがとうございます。
はい、大阪市は平野区からいただきました、ありがとうございます。そしてラジオネーム、頑張れ、これは一光賢治、ありがとうございます。
さて皆さんに宛先ね、お伝えしたいと思います、はい、こちらになります、
ね、はい、こんな風にどしどしとお寄せください。おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。
はい、お待ちしております。ということで正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。